はい、こんばんは、遠藤です。毎週木曜日夜8時から30分間まったりと雑談配信をしております。ウェブマスターのまったり30分のお時間でございます。今日もよろしくお願いします。この配信は、ウェブマスター手帳の YouTube チャンネル、 Facebook ページ、Twitter、 それから LinkedIn、LinkedIn は私の個人のアカウント、この4つで同時配信をしております。あとはそれぞれですね、配信が終わった後は動画が残ります。あとは音声ですね、ポッドキャスト配信をしております。 Google ポッドキャスト、Spotify、Amazon ポッドキャスト、Apple ポッドキャストなどなどで配信をしておりますので、気になる方は Webmaster のまったり30分で検索をしていただければと思います。さあ大丈夫そうですかね。大丈夫そうですね。YouTube 大丈夫そう、 Facebook も大丈夫そう、 Twitter も大丈夫そう。はい、ではやっていきたいと思います。今日の話題なんですけれども、一つ目がですね、 Twitter の、曲が、Twitter の新しい機能ですね、営業時間とかが、表示、プロフィールのところに表示されるようになりましたねという話。2つ目がですね、担当者、ウェブマーケティングに取り組むときに担当者1人がですね、兼業でやってるっていうのはハードだなという話。それから3つ目、クライアントのお話ですけど、私のねクライアントのお話ですけど、 EC でですね、ビッグキーワードで上位表示しましたよという、この3つをお話ししたいなと思っております。で、1つ目なんですけど、Twitter で営業時間とかがね、表示できるようになりました。全部のアカウントでなってるか、これから順次、Twitter プロですね。Twitter の、ビジネス向けというかプロっていうのがあって、そのアカウントに、アカウント切り替えている場合は使えるようになったということで、私のそのクライアントのところでも、店舗があるような場合とかは、営業時間とか、あとは、店舗の住所ですね、とかがこう Twitter のプロフィールですね、そのアカウントの、プロフィールを見に行くと、こうプロフィール文がありますよね。プロフィール文の下に、営業時間と、住所。イメージはですね、近いのは Google マイビジネス、何でしたっけ、今名前変わっちゃった、Googleの地図にね、営業時間とか、住所があって、そこまでの行き方とかなんかあったと思うんですけど、もう本当にあれですね。あれが、レビューとかね、そういうのはないんですけど、営業時間とか住所っていうのが表示されて、営業時間内なのか、あとは住所、そこの住所までの行き方とかですね、そういうのが表示できるようになったということでございます。なので店舗がある場合とか、その住所的なものがあって、そこにお客さんが来ますよなんていう場合はですね、この、Twitter のプロフィールのやつはいいんじゃないかなと思っております。僕のクライアントのところの Twitter アカウントでも、早速入れてますけど、そういう派ね、ツイッターでも、あっていいんじゃないかなとは思うんですよね。簡単にその、今営業中なのかどうかみたいなのとか、あとはね、そういう住所の行き方とか、特に営業時間中なのかどうかって、やっぱこう、SNS というかインターネットって、常時24時間365日、そのプラットフォームが、落ちちゃったり、何かこう、障害が出てなければ、基本的にはもういつでも朝だろうが夜だろうが使えるものじゃないですか。そうするとやっぱりね、ツイッターとか、前に LINE の話でもしましたけど、こうお客さんからするとその自分たちの、都合のいいタイミングで例えば DM 送ったり、何かこうね、ツイートに対してこう返信したりとか、なんかいろんなアクションすると思うんですけど、やっぱり会社側というか、 企業側はやっぱり営業時間があって、営業時間を超えてまでね、その担当者の人にその対応しろっていうのはまあ無理だと思うんですね。残業代が発生しちゃったりとかも、そういう労務的な法律がありますから、やっぱそれはなかなか24時間対応しろっていうのはまあ無理な話で、そうなってくるとやっぱりその今営業中ですよとか、今営業時間外ですよみたいなのがね、ツイッター上でも簡単に分かるっていうのは、いいことなんじゃないかなと思うんですよね。まあ、なんかこれは別に、まあどうですかね、大きなこうインパクトになるのかっていうと、まあそこそうでもないけど、逆に言うとこうそんなのいらないとか、なんかそういうことも、まあ、言われないだろうなという感じはしますけど、だからまあそういうのは全然あっていい機能なんじゃないかなというふうに思っております。なのでまだね、それ知らないよとかっていう方はぜひツイッターのアカウントをツイッタープロに、プロアカウントってやつですねに切り替えると、そのプロアカウントのところの設定のところからそれがオンにできるので、住所とか電話番号とか、電話番号もあった気がしますね。なんかもろもろその会社概要的なのが入力、まあ、店舗概要っていうかな、入力できるので設定してみていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、では次ですね、次がまあ担当者1人が兼業でやるのはハードっていう話で、まあこれ多いと思うんですよね。中小企業でそのウェブ担当者ね、ウェブマスターというこう業務に当たってるのが、まあ、そのウェブ担当者としての仕事に専任でやってるっていうよりかは、何か他の業務があって、そのね、他のいろんな業務の中の一つとしてそのウェブ担当者っていう業務があるっていうのが、まあかなり多いと思うんですよね、中小企業なんかは。でそうなるとやっぱりどうしてもこう片手間にウェブマーケティングをに取り組まなきゃいけないとか、それだけに集中して、ね、時間を費やすことができない、いろんなことがあって、だからその他の業務が忙しかったりすると、その、ウェブマーケティングの方になかなか時間が取れなくてみたいなことになってしまうと。ことがあって、まあ、それはもう仕方がないとは思うんですけど、ただやっぱり僕も、まあ、常々思うことで、最近もそうだなというふうに思ってるんですけど、やっぱりそういう状況だとやっぱりこうウェブマーケティングでもこうなかなか、いい結果を出していくっていうところまでの時間がかかるなっていうところは、まあ、感じるところなんですよね。なのでやっぱり一人で担当者一人ですっていうのであれば、やっぱりでそのウェブマーケティングに本当に、取り組んで、そこでしっかりいい結果を出したいというふうに考えているんであれば、まあ、一回出るとそのウェブマーケティングの取り組みっていうのの優先順位を上げたいと本気で思ってるんであれば、まあ、やっぱりその一人で担当者一人でやるんだったら、その人も専任にした方がいいと思いますし、あるいは兼業であったとしても、そのいろんな業務を掛け持ちしちゃってると、やっぱりなかなか難しいなというふうに思うので、まあなるべくそのウェブマーケティングに集中できるような環境作りっていうのが必要だなと思いますし、あと、もしその兼業でやるんだよ、なかなか専任には難しいってことであれば、やっぱり何人かその担当者の人も3人とか4人とかで、まあそれぞれが兼業でやって、ね、いろんな他の業務があるけども、ウェブマーケティングに関わる人っていうのを単純に1人でやらせるんじゃなくて、人数3人とか4人とかで、それぞれがちょっとずつこう仕事の分担ができるようにしたりっていう風にすると、まあその1人でやらせちゃうと、やっぱどうしてもその人に対してのこう負担が大きすぎるというか、で、やっぱその人が動けない、他の業務がでちょっと時間を取られちゃうとか、手を取られちゃうってことになると、やっぱそのウェブマーケティングの方がこう スピード感が止まっちゃうというか遅くなっちゃうんで、動きが遅くなっちゃうんですね。だからやっぱりそうすると、そのせっかくの、タイミングもいろいろあると思うんですよね。ウェブマーケティングのこうタイミングとして、今ここをしっかり抑えていきたいっていうようなタイミングに、それが抑えられないみたいなことになっちゃうと、それはもうすごくもったいないなと思うんで、うん、まあだからあれですね、やっぱりそのウェブマーケティングのことを考えて、そのちゃんと施策が、実行できて、でそれをこうね早いスピードでこう繰り返し、いろんなこうねうまくいく方法を探すまでのいろんな手をいかにこう早く多くできるかっていうところが勝負ところだと僕は思ってるので、そういうところで、うまくね、進められるように、やっぱり、まあ、一人でやらせるんであればっていうところはあるんですね。もう集中できるような環境にした方がいいと思いますし、まあ本当はねやっぱり複数人で何人かで、やった方が、その、ね、一人で考えるより3人4人とかね複数人で考えてた方がいろんなアイデアも出るだろうし、考えがこう狭くならないっていうことがあると思うんですけど、一人で考えてるのに比べたら、でいろんなそのやんなきゃいけないことも分担できるし、でその誰か一人が、ね、何かの理由でこう仕事がそのウェブマーケティングに関する仕事ができなくなっちゃったとか、他の業務が忙しくてとか、そういう時にもう、まあ、なんとか進めていくことはできると思うんですよね。だからなるべくその本気でやるなら、その本気でやれるような環境作りっていうのを、まあ、会社側である程度してあげないと、なかなかこう担当者にこう振る担当者を決めてその人にやらせるだけではなくて、その人がなるべくやりやすいようにでいう環境作りみたいなものも必要だなと思いますね。だからまあそれが例えばね、ウェブ担当者とはいえ、そのまあ別にウェブマーケティングっていうことじゃなくて、まあ、会社のウェブサイトがあって、それの、まあ、管理、ぐらいでいいよと、別にそのマーケティングをそこでする必要はないみたいな、ね、ウェブサイトがちゃんと表示されてるっていう、こう、まあ、いわゆる名刺的な感じでウェブサイトが、まあ、閲覧できる状態になってれば OK で、それを例えば外部の、ね、ウェブサイト制作会社とかに、管理保守は任せてて、で会社の中での方の、まあ、担当というか、その業窓口としてそのウェブ担当者っていうのを一人置いてますみたいなね、いうのであれば、まあ、別に兼業で一人でもいいと思うんですけど、じゃあウェブマーケティングに、本当にこうしっかり取り組んでいきたいんだっていうことであれば、それでは、まあ、ちょっと厳しいんじゃないかな、まあ、ちょっとというかかなりハードな道かなというふうには思うんですよね。まあ、でもそういう、まあ、会社は多いとは思うんですけどね、まあ、もちろんね、その外部の力を借りるっていうところでそのマーケティング その支援をしている、まあ、私なんかもそうですけど、私なんかの場合はもう業務代行しちゃうので、こちらで施策の実施までやりますよっていうので業務代行しちゃうので、もう逆に言えばもうその企業側の担当者の人は別に専任である必要はなくて、兼業で、まあ、その人とかその人たちといろいろ話をしたり、打ち合わせをしたりとか、あですねこうですねみたいなのができればいいので、ね、まあ、そういう外部の力みたいなのも借りるっていうのは当然ありだと思いますけど、まあ、それするとね、どうしてもお金がさらにかかっちゃう、まあ、なるべくならね社内でインハウスで、できた方がこれは理想的かなとは思うんですけど、まあ、それぞれの会社でそれぞれの会社ごとに正解がありますから、とはいえやっぱりなかなか一人で兼業で、ってなっちゃうと、いい結果を出していくまでの道のりっていうのはハードかな、ちょっと難易度が高くなるなというふうには思いますね。 まあそんなお話でございました。で、3つ目、まあ、3つ目はですね、まあ、これ最近の話じゃないんですけど、先月先々月とかだったかな、まああの SEO、まあ、Google の検索の方のコアアップデートなんかがあって、でその後はですね、クライアントのその EC ネットショップで本当にビッグキーワードでその EC サイトが上位表示するようになって、まあイメージどう、そのキーワードはちょっと言えないんであれですけど、イメージで言うと、そうですね、まあゴルフ関連の商品を売ってる会社なんですけど、それがゴルフで検索をすると1ページ目、まあ、1位とかではないんですけど、1ページ目の上の方に、表示される、その EC サイトが表示されるようになって、もう数ヶ月、1ヶ月2ヶ月ぐらいですかね、順位変動なく安定して表示されているので、まあまあまあやっと来たかっていう感じですね。もう結構何年もかけて、まあそのねキーワードで表示されたからといって、じゃあその単体のそのビッグキーワードで検索する人がいるかっていうと、まあ、正直今そんなにいないんじゃないかなとは思うんですよ。まあ、あんまりもうなんていうんですか、検索のリテラシーもみんな上がってて、なんか例えばゴルフってに何か興味がある人でもゴルフでは検索しないじゃないですか、ただ単によっぽどその言葉を調べたいとかね、抵抗だったらその単語一つで検索するとは思うんですけどね、え例えば何ですか、iPhone だって iPhone だって検索する人っていないじゃないですか、まあ、よっぽど iPhone って何だろうっていう人が、検索するかもしれないですけど、まあ、大体何かしら iPhone の関連して何か買いたいかもしれないし、修理したいかもしれないし、なんかねアプリかもしれないし、なんかいろんなのがあって、大体こうビッグキーワード単体の一つのキーワードで調べるってことはそんなに多くないと思うんですよ。まあもちろんそれはね、今言ったみたいなその言葉用語を調べたいとか、言葉自体を調べたいとか、アーティスト名とかね、そういう特定の人物とかそういうことだったらまた違うと思うんですけど、いわゆる一般的なその B2C 関係のビジネスというか商売であれば、まあそのね会社名とかね商品名とかあると思うんですけど、それってもう別にビッグキーワードでも何でもないじゃないですかね。だからまあその今回まあねビッグキーワードで表示されるようになったことによって、そのキーワードでの流入がどれだけ増えるかっていうと、別にそこはあんまり期待してなくて、そうじゃなくてそこで上位表示され続けることによって付随してくミドルキーワード、スモールキーワード、そういったところでの上位表示でより順位が上がったりっていうのが起こってくれたらいいなというふうに考えてるぐらいですよ。であとはまあその権威的なところで高められるかもなぐらいは思ってますけど、やっぱ他の競合他社でその、ね、ネットショップとしてそのキーワードに対で表示されてるところはもうAmazon、楽天、ヤフーショッピングも含めないので、そこを EC サイトで達成できたっていうのは一つ僕の中ではこう達成感はあるんですけど、 SEO の視点からいく達成感みたいなのはあるんですけど、まあねそうは言っても、まあ、もちろんそれ以外のところがの方がやっぱり、ですかコンバージョンにはつながりやすいキーワードが他にね、ビッグキーワードよりもミドルキーワード、スモールキーワードの方がコンバージョンにつながりやすい、そこをないがしろには、まあ、いわゆるロングテールみたいなところですけど、ないがしろにはできない、ビッグキーワードで上位表示したからもうあと万々歳みたいなもう時代ではないので、ただそれが上位表示したっていうのは一ついい結果の一つではあるかなと思ってるんですけどね。 だからやろうと思えば、まあ、もちろんねそのテーマというか 業界というか扱う商材の、カテゴリーによっては難易度って全然変わってくると思うんですけど、でもなんか一つこう別に温度メディアとか、そのコンテンツで、まあ、ウェブページみたいなね、そういうコンテンツじゃとかそういうことじゃないととか、ある程度その大きな、規模の会社とかそういうことじゃないとビッグキーワードは狙えないっていうことは全然ないなというふうには改めて思ってて、 EC サイト、まあ、ネットショップでもビッグキーワードは狙えるし、でその表示されてるのも、EC サイト、まあ、ネットショップのトップページが表示されてるので、何かこうコンテンツのページではないんですよ。例えば総合的な評価としてそのキーワードに対して表示するっていうのが、よしとされたという評価をもらえたんだと思うんですけど、だからそこで、ね、何かしらそのコンテンツページが表示されたっていうことだと総合的にはまだまだなのかなと思いますけど、トップページ、ウェブサイトのトップページがドーンと表示されてるので、そのウェブサイト全体として、もちろんウェブサイトそのトップページもそうですけど、全体的に総合的に、まあ、いい評価を得られているのかなと思うので、だからそういうことは全然可能なんだなっていう、全然無理な話ではないというのを改めて感じてます。やり方次第というか、だからまあ別にネットショップは SEO で勝負するのは無理じゃない、難しいけど無理じゃないし、それこそ最初のさっきの話じゃないですけど、その担当者の人が兼業でネットショップ、まあ、ネットショップだったらね、ネットショップ担当者が他の業務を担当、あるかもしれないですけど、そのウェブマーケティングに取り組むっていうところをしっかり注力することができれば、集中してちゃんと時間と労力としっかりかけることができれば、ネットショップでもビッグキーワードでちゃんと上位表示することは可能だというふうに僕は改めてですけど、実感しているところです。だからこれがね、その、まあ、雑談でもよく話してるクライアントなのであれですけど、まあ、会社名とか言わないですけど、まあ、本当その EC は他の、まあ、ミドルキーワードスモールキーワードだと競合はアマゾン楽天なんですよ。他にもなんていうんですか、競合他社みたいなのが 何社かいるんですけど、そこはもう別に全然SEO 的なところとか SNS もそうなんですけど、全然もう競合としてはあんまり脅威はないレベルで、SNS のフォロワーとか、もうそれこそ LINE 公式 その友達の数なんかもうちのそのクライアントのところの方が桁違いなので、本当に言葉通り桁違いなの で SEO なんかでも当然そうなんですけど、まあね、楽天アマゾンでうちのそのクライアントの会社があってっていうのがもう上位のミドルキーワード、スモールキーワードでも場合によってぐらいなんですけど、まあ、ミドルキーワードなんか でより成果が出やすい、本当に確実に抑えていきたいキーワードなんかだと、やっぱ楽天、ヤフーショッピングあんまりかな、そんなに強くないですね。アマゾン楽天ですね。なのでそこを今回 そのビッグキーワードでの上位表示っていうのが何か少しでもいい影響が出てくれるといいなというふうに思ってるところではあるって感じですね。まあ何をやったかっていうと、やっぱりその EC というかネットショップもやっぱり一つのウェブサイトですから、そこの、やっぱりなんていうんですか、ユーザーですよね、買いに来てくれた人がより快適な体験ができるようにしたりとか、必要な、まあ、もちろんそのコンテンツをね作るってこともしてますけど、 でも別にオンドメディアとかそういうブログみたいな機能はないサイトなんですよ。だからコンテンツの数で言ったらもう5つないぐらい、10個も全然ないですね。5つぐらいかな、5つちょっとぐらいしか、いわゆるそのコンテンツ記事みたいなのはなくて、別に何かワードプレスでブログをやってて、そこから流入を作ってみたいなことも一切してないです。ネットショップ、そのウェブサイト単体での商品でも全然できてるっていう感じですよね。だから、まあ、もちろんコンテンツは強い、コンテンツっていうものが、難しさで言えば比較的手が出しやすいし結果も出しやすいと思うんですけど、でもそれが絶対かっていうとそういうことでもないな、まあ、結局はそのウェブサイトのがどれだけいいウェブサイトかどうかっていう話で、でそのいい体験が提供できるウェブサイトであれば、でそれをこう構成する要因の一つとして、例えばセキュリティの話があったりとか、表示スピードの話があったりとかっていういろんなこう要素があるっていうだけなんで、どれか一つだけやってりゃいい話じゃないですよね。表示スピードが爆速だからじゃあ SEO で上位表示するか、そういうわけじゃなくて、じゃあ簡単な話、例えばですけど、表示速度爆速だけどセキュリティ面でちょっとってことをね、例えば SSL 対応してないとかですね、分かりやすい例で言えば SSL 対応してませんよみたいになっちゃうと、上位表示しますかって、そうじゃないですよね。で SSL も逆もしかりで、 SSL 対応してるけど表示スピードが例えばね、もう5秒も10秒もかかんないと表示されないみたいなことになっちゃうと、ね、それはそれダメで、やっぱり総合的なところなわけですよね。でどれだけ表示スピードが良かったとしても動線が正しくないというか、スムーズな流れができてないと、ね、どっかで無理があったり、どっかでこう負荷がかかりすぎるとか、やっぱ気持ちいい流れでその購入まで至れるかどうかみたいなね、コンバージョンに至れるかどうかっていうところも、は僕は一番そこを大事にしてる、重要視してて、だから僕はウェブマーケティングですごく大事だなと思って、まあウェブマーケティングってよくね、こうウェブを使って売れる仕組みを作るなんていうふうに言いますけど、まあ、それはそうだなと思うんですが、僕はウェブ上でどれだけスムーズで気持ちのいい流れを作ることができるかってことだと思うんですよ。だと僕は思ってて、それをすごく大事にしてるんですけど、だからその自分たちが、まあ、そのコンバージョンですよね、企業目線から言えばコンバージョンというゴールに向かって、顧客になる人も含めですね、見込み顧客とか、まあ顧客になる人たちがどれだけスムーズに快適にストレスなくそのコンバージョンのところまでたどり着いて、そのやりたいと思うアクションが完了できるかっていうことが僕は大事だと思ってるので、それね、そのやっぱりなぜ来てるのか、でそこで何を求めてるのかっていう、やっぱりその来ている人の顧客に限らずですね、まあ、見込み顧客の場合もあるでしょうし、顧客の場合もあるでしょうし、あるいはもうすでにね、リピートしているような常連の方かもしれません、まあ、とにかくその来ている人、そのページに来ている人、そしてあるいはそのウェブサイトに最終的には来ている人のにとって気持ちのいい快適な体験ができる、だから満足度の高いウェブサイトですよ、まあ、いかに作れるかっていうところが僕は SEO 大事なところだというふうに思った。まあこれはね、もう別に2018年に SEO の本を出させていただいてますけど、そこと言ってることは全然変わってないんですよね、僕の認識は。もうめんどくさいから SEO の話もね、こういう雑談では話しますけど、その例えば Twitter とかでは全然書かないし、もうめんどくさいんで、もうなんか小手先の話はあまたありますけど、 それになんかやってるより僕はもう SEO の本質はこれだなっていうのは自分の中で確固たるものがあるんで、それはもう今話したようなことか。だから SEO の本で言えばおもてなしだよねっていう風に表現をしましたけど、そこだと僕は思ってるんですよね。まあそうじゃないっていう方もいらっしゃると思いますけど、別にそれはそれで別の意見があることは、まあ別にあんまり気にしないんであれですけど、まあだからなんかもう言うことは一つだけっていうか、今話した話ですね、以上終了なんですよね。でその気持ちいいウェブサイトを作るためにいろんなことがあって、でもそこをなんかもうすっ飛ばして、そのいろんなことがあるところに一つ一つもう枝葉の先ですよね、葉っぱみたいなところ、そこをやってるとまあ確かにその成果は出るかもしれないですね、一時の一時的なね。でもそういうアップデートがあった、コアアップデートがあった云々の時に振り回されちゃったりとか、もちろんねその本質的なところを抑えてても振り回されることはまああるよくある話だとは思うんですけど、方針転換みたいなね、なんかガラッと変えるみたいなことはありますけど、でもまあ基本的に僕はその自分が関わってるそういう SEO 面で関わってるウェブサイトに関してはなんかそのアップデートですごくマイナスで落ちたみたいなことはまあないんですよね。まあそんなにね、数百数千のウェブサイトに関わってるわけじゃないですけど、言ってもね僕一人がやってるので、まあ過去これまで数年はいろんなウェブサイトも関わりましたけど、僕は関わってる間はですね、だからその数年前に関わって今全然知らないっていうか、会社のウェブサイトはどうなってるか知りませんけど、その後ね他の人たちがいろいろあれやこれやってるかもしれないんで、それはそこまでは責任を持ってませんけど、僕が関わってる時はですね、まあもちろんね関わりが終わった後でも安定的に成果を出しているようなウェブサイトもあるみたいですけど、別に僕はもう関わりが終わった時点でもう僕は関係ないっていうか、まあ関係ないっていうとねちょっと無責任な感じもしますけど、まあでもねそういうもんだなと思ってるんで、そこは商売ですからね。はい、慈善事業でやってるわけではないのでね。はい、まあというわけで、本日もですねそろそろ30分過ぎましたので、第293回か、雑談配信は以上となります。今日はね山の日、祝日だったんで、皆さんお盆休みに入っている方も多くいらっしゃると思いますんで、ね、思いっきり夏を楽しんで思いっきり休みを満喫していただきたいなというふうに思っております。はい、というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週。さよなら。